マタイの福音書第2章1節から3節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。
聖書にはイエス様のお名前がたくさん出てくるんですね。イエス様はいくつものお名前で呼ばれています。で、今年のアドベントはマタイの福音書からそのお名前を拾い出しまして、その意味を考えております。で、最初に取り上げましたのがマタイ1章21節、イエスというお名前でしたね。イエスというお名前には神は救うという意味があります。イエス様は私たちをその罪から救ってくださるお方だということでした。で、先週はマタイの1章の23節からインマヌエルというお名前を取り上げました。インマヌエルとは神我らと共にいますという意味です。これはイエス様が私たちと共にいてくださる神様であるということを教えてくれました。で、今朝はイエス様が王と呼ばれている、その意味をご一緒に考えてみたいと思います。今から2000年前、イエス・キリストがお生まれになった時、東方の博士たちがエルサレムにやってきました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、そう人々に尋ねたのです。彼らはキリストが王であるということを知っておりました。当時ユダヤにはヘロデという王様がもうすでにいたのですが、でも実は彼はエドム人でありまして、本来ならユダヤ人の王様になることのできなかった人です。ところが彼はローマの元老院に取り入りまして、彼の父親もそのおじいさんも有力な政治家でありましたので、ローマの元老院に取り入ってユダヤ人の王という称号を、いえばお金で買ったようなものであります。それを手に入れました。聖書は救い主はダビデの子孫から生まれる、そう予言しているんですけれども、ダビデ王朝が滅びて久しく、ユダヤはローマ帝国の属国になっており、その手先であるヘロデがユダヤ人の王になっていた、悲しい現実でありました。しかし目に見えるところそうでありましても、神は真実なお方でありまして、ユダヤのために約束された誠の王を送ってくださったのです。神様は予言の通りイエス様をアブラハムの子、ダビデの子として送ってくださいました。で、そのことを書いているのが、実はマタイの一章、最初の系図だったわけですね。で、新約聖書を初めて開かれる方は、最初に人の名前が出てくるこの系図を見て、いやー、ちょっと意味がわからないな、ということで聖書を敬遠してしまう方がありますが、この系図は実はイエス様が聖書の予言通りお生まれになったアブラハムの子、ダビデの子、正真正銘の王であるということを証明している部分なのです。ここはとても大切なことを私たちに伝えていたわけです。イエス様は公の生涯に入られましたから、ご自分が王であることをさまざまな形で示しておられます。マタイの5章から7章、三条の説教というところですね。皆さんよくご存知のところですが、実はこれはイエス様が王としてその国民に憲法をお与えくださっている、そういう部分なんです。イエス様はご自分の教えを単に宗教の教師として、こうですよ、ああですよとお教えになったのではなくって、イエス様はその時に権威あるものとして語り、聞く者にそれを受け入れ実行することを要求していらっしゃいます。イエス様を王として、あの山の上で座につき王座につき 神のために憲法をお与えになったのであります。イエス様はまた5つのパンと2匹の魚から5000人以上もの人たちを養う、こういう奇跡をなさいました。パンの奇跡と言われているものですが、この奇跡もまたイエス様が王であることを示すものです。王というものはその国民にパンを与える、食べ物を保証する、そういう責任がありますが、イエス様はその奇跡をなさることによってご自分がその神の民を養う王であるということを示されたのです。でパンの奇跡を体験した人々なんですが、この人たちはイエス様からパンをいただきましたので、イエス様を王にしようとしてイエス様の後を追いかけましたということが特にヨハネの福音書の中に書いてありますね。イエス様には確かに王でした。そしてその国民を養う方です。しかしイエス様はこの世の王とは違います。この世の王以上の方であって、ただ私たちにパンを与えるだけの王ではないのです。パンの奇跡を体験しイエス様を王にしようとした人たちはですね、イエス様をそのような誠の王として受け入れたのではなくて、イエス様を王様に仕立てればどうでしょうか。イエス様奇跡を行う力がありますから、ローマ帝国と戦った時に形勢が不利になったら奇跡の力でローマの兵隊を蹴散らかしてくれる、そう考えたかもしれません。また傷ついた兵士がいたらイエス様は人々を癒すことがおできになりますから、人々を癒してくれる。牢状をして立てこもったとしてもイエス様はわずかな食べ物からそれを増やして人々に食べ物を与えますから、牢状してもイエス様一緒にいたら困らない。イエス様を結局は政治的軍事的に利用しようとしただけだったのです。彼らは自分たちの思い通りになる王を求めたにすぎませんでした。そこでイエス様はそうした人々とは一線を引きまして彼らから遠ざかりました。イエス様が自分たちの思い通りにならないことに不満を持った人々はイエス様に反対する人々と手を組みまして、イエス様をローマ総督に訴えました。ローマ総督ピラトは、あなたはユダヤ人の王ですかとイエス様に尋ねましたね。でこのあたりのところはメル・ギブソンの The Passion of the Christ の場面に出てきますので、とっても印象深い箇所でした。ヨハネの福音書にあることですけど、イエス様はあなたはユダヤ人の王ですか、そう聞かれたときに否定なさらずに、私の国はこの世のものではありません、そう答えられましたね。ピラトがそれではあなたは王なのですか、再び聞きますと、イエス様は私が王であることはあなたが言う通りです、そう答えていらっしゃいます。イエス様ははっきりとご自分を王として人々に示されたのです。ご自分をこの世の王に勝る王の王として示されました。ピラトはイエス様との対話の後、イエス様を人々の前に引き出してこう言いました。過越の祭りに私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。ピラトはわざわざイエスをと言わないでユダヤ人の王をと言っていますね。でこの言葉をピラトが使ったのは、イエス様とピラトが話した時に、はあ、この人こそ誠のユダヤ人の王だということを彼は直感的に悟ったのではないかと思います。それでわざわざユダヤ人の王と言いました。ピラトはまた、さああなた方の王ですと言ってイエス様を群衆の前に引き出しています。ところが群衆は十字架につけろと叫び続けました。ピラトはその声に屈して、ついにイエス様を彼らの手に渡してしまったのです。イエス様の十字架の上に罪状書きが 掲げられました。で、皆さんは十字架の絵やシンボル、それをいろんな芸術で見たり、また教会に行ってご覧になると、まあ、私たちの教会ではこの文字は書かれていませんけれども、 INRI という文字をご覧になると思います。ある人は、これ INS ですかってINS じゃないし IRS でもありません。 INRI、 これは因理と呼ばれますけれども、これはラテン語でイエスス・ナザレス・レックス・インデア・ローム、つまり、ナザレのイエス、ユダヤ人の王という意味のその略語なのです。それで INRSRN と申します。で、この罪状書きを見ましたユダヤの祭司たちは、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称していたと書いてください、こうピラトに申し立てたんですけれども、総督ピラトは、私の書いたことは私が書いたのですと言ってそれを突っぱねています。ユダヤ人の指導者たちに圧迫され、罪のない人を十字架に追いやらざるを得なかったピラトのせめてもの抗議だったのかもしれません。しかしこのピラトのおかげで、私たちは十字架を思うときにイエス様が王であるということを覚えることができるのです。あの十字架、イエス様は犯罪人としてつけられたその十字架、しかしそこにはイエス様は王であるということが宣言されているんですね。イエス君の御名にという賛美があります。新聖歌の142番ですが、その聖歌の第3節目に、救いの十字架に掲げし皆をよろずの国民今なお愛すと歌われています。私たちは犯罪人として十字架に死なれたイエス様が、実はすべての名に勝る名を持っていらっしゃる、彼こそはナザレのイエス、ユダヤ人の王、私たちの王であるということを思い見るのです。私たちはイエス様を王であると言い表し、その皆を愛し、その皆を賛美して、こうして礼拝を守っています。ユダヤ人の王、ナザレ人イエス。で、この罪状書きは実はラテン語だけではなく、ヘブル語やギリシャ語でも書かれました。本来ならラテン語だけで書かれます。ラテン語というのは政治の言葉であり、ピラトが話していた言葉です。ところがそれが民衆の言葉であるギリシャ語でも書かれた、ユダヤ人が理解することのできるヘブル語でも書かれたということは、これはユダヤ人にもギリシャ人にも、つまり全世界の人々に、このお方こそ王であるということを告げ知らせる、そういう意味があるのです。やがてクリスチャンはイエスは王である、イエスは主であるというメッセージを全世界に述べ伝えていくんですけれども、ピラトがしたこと、ピラトは決してそういうことを予測してしたわけではありませんが、知らず知らずにしたことでありますけれども、この罪状書きはイエス様が王であるということがやがて全世界に述べ伝えられていく、そのことの始め、第一歩になったのです。使徒行伝の17の7というところを開いていますと、ユダヤ人はクリスチャンを訴えた。どうやって訴えたかというと、彼らは皆、彼らはっていうのはクリスチャンですが、クリスチャンは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの勅令に背く行いをしているのです。こう言ってユダヤ人はクリスチャンを訴えています。まあ、この訴えにはユダヤ人のクリスチャンに対する悪意がありますし、またクリスチャンが政治的な陰謀を企む者たちであるという、そんな誤解もあるわけですが、クリスチャンはイエス様を主とし王としているという、この部分、イエスが王であるというステートメントについては、それは事実でありました。もちろん私たちはイエス様が王であるから、この世の権威に従わないということではありません。私たちはアメリカ市民、あるいはアメリカのに住む者として、この国家の権威に従い、また社会の秩序を守っています。でも同時に私たちはこうやって礼拝に来るときには、 天に国籍を持つ者として、神の国の国民として、王であるイエス様を崇め、そのお方に仕えているのであります。ヨハネの黙示録まで開いていきますと、そこでイエス・キリストは王の王、主の主であると呼ばれていますね。このように聖書は至るところでイエス様が王であるということを宣言しているのであります。このようにイエス様が王であるなら、では私たちはイエス様に対してどうあるべきなんでしょうか。第一に、イエス様を礼拝するということですね。で、現代では王様のいる国、つまり王国、キングダムというものは少なくなりました。それでもまだ王国がいくつか残っております。ヨーロッパで有名なのはデンマーク、ノルウェー、オランダ、スウェーデン、北欧の国々はまだ王国ですよね。それからアジアではブータン、カンボジア、ネパール、タイ、王国です。タイの王様ってね、前日本にいらっしゃったことがありますね。オーストリアの近くにはトンガ王国という小さな国があります。一度行ってみたいなと思うんですが、人々がのんびり暮らしていると聞きます。中東のバレーン、それからヨルダン、サウジアラビアなども王国でありまして、まあ、この裏の国々は王国であるゆえに人権が無視されているということで、今国連でもいろいろ問題にはされておりますね。まあ、こういう王様たち、現代では王様と言いましても本当に庶民と変わらず人々に親しまれるようになりましたけれども、かっては王というものは特別な存在でありました。古代、特に東方エジプトなどでは王様は神の子であるとされまして礼拝されたのです。後にローマ皇帝はクリスチャンに皇帝を礼拝するように強要いたしますけれども、これは東方の皇帝制度からローマ皇帝がそれを真似て自らを神としたわけですね。で、聖書には東方の博士たちが幼子のイエス様をひれ伏して拝んだと書いてあります。これは王に対して敬意を表す最高の方法でありました。博士たちはまた黄金、乳香、もつ薬などという高価なものを贈りましたけれども、これをまた王様に対してするのにふさわしい捧げ物だったのです。東方の博士たちは幼子イエス様について詳しい知識はありませんでした。彼らはただ星を頼りに来ただけであります。でも彼らはイエス様を王として、それにふさわしい仕方で礼拝しています。私たちはイエス様が王の王、主の主であることをもっともっとよく知っています。ではその知識にふさわしくイエス様を礼拝しているのかと言いますと、いかがでしょうか。イエス様に最大の愛を、最高の敬意を、最も良いものを捧げる、そんな礼拝を私たちはこれからも捧げていきたいと思います。第二次大戦中から戦後にかけてホイトン大学の学長でありましたレイモンド・エドマン博士、ホイトン大学というのはイルノイにある、それはクリスチャンの学校でありまして、レイモンド・エドマン博士が学長になった頃にちょうど100周年を迎えたというぐらいですから、由緒のある大学なんですね。で、このエドマン博士はもともと専門はポリティカルサイエンスでありまして、それで、割と世界各国を巡り歩いた方なんです。で、ある時チベット王国を訪ねたことがあるそうです。で、その頃チベットはまだ王国です。今はもう王国でなくなりましたが、エドマン博士はそのチベットの王様に会う前にですね、王様にお会いできる謁見をさせていただく時にはちゃんとその方式があるんだ、礼儀があるんだって、何度も何度もこうやって礼をして、こうやって前に行って、こうやってこう後ずさりで下がってというふうな、王様に、お会いするのに何度も何度も練習させられたそうであります。実はエドマン博士は説教をしながらその講壇の上で亡くなられた方なんですけれども、彼の最後の説教の中でその時のことに触れまして、 地上の王に会うのでさえそのように心備えをしなければならないとしたら、まして天の王、王の王、主の主であるお方にお会いして礼拝するのに、私たちはどんな準備をしなければならないことでしょうか。そうお話をし、そしてそうお話をしながら、エドマン博士は天を見上げたまま御国に召されていったのです。エドマン博士の目には王の王であるお方の栄光の姿がおそらく見えたことでありましょう。彼はそのままその栄光の主の御元に帰っていったのです。いかがでしょうか。私たちの礼拝が私たちの本当に最高の王に捧げるにふさわしいものになっているでしょうか。さらにそういうものでありたいと心から願っています。さてイエス様が王であるなら、第二に私たちは何をしなければならないでしょうか。イエス様に服従しなければなりません。私たちは民主主義の国に生きております。それで知らず知らずのうちに神の国も民主主義のルールで成り立っていると勘違いをしてしまうんです。とんでもありません。神の国は民主国家ではないのです。イエス・キリストが王である君主国家であります。神の国のルールは私たちがこうしたいああしたいと言って決めるものではなくて、イエス様がお決めになるのです。三条の説教はその神の国の憲法でありました。私たちはイエス様からお言葉をいただき、それに従うんですね。政府の要職にある人たちはミニスターと呼ばれます。人々に使えるものだと今は解釈されますが、本来はそうではありません。ミニスターというのはもともとは王に使えるものという意味です。で、教会でも聖職者はミニスターと呼ばれますが、それは王であるイエス様に使えるものだからであります。イエス様が弟子たちに進んで人々のしもべになりなさい、そう教えられましたから、聖職者は自分のために権威を振り回すべきではありません。しかしだからといって王であるイエス様の御心を人々に伝えないで、教会が何事も人の意見考えだけで物事を進めていくとしたら、そこは神の国でなくなってしまいます。この世と何も変わらない人間の国になってしまうのです。神の国、イエス・キリストの王国では人々が何をしたいか何をしたくないかということで、あるいは多数決だけで物事を決めてはなりません。そこではイエス・キリストが王であり、私たちはこの王であるイエス様のご命令に従っていくのです。もしあなたがイエスは主ですと告白しているクリスチャンであるなら、まず教会の中でイエス様を主としてお仕えする、そういうことを学び訓練を受けていただきたいのです。そうすることによって毎日の生活の中で初めてイエス様を主とすること、それを身につけることができます。そしてそうした日々の生活が積み重ねられて、私たちの生涯が私たちの人生がイエス様が主になってくださる人生になる、イエス様を人生の主とすることができるようになるのです。ユダヤの人々は神の民でありますのに、自分たちの王であるイエス様を自分のたちに気に入るような王様に仕立てようとしましたね。そしてイエス様がそれを拒否なさると、今度はイエス様を亡き者にしようとし、またそれを実行してしまったのです。もしクリスチャンが口ではイエス様は王である主であると言いましても、実際の生活の中ではイエス様に御心を尋ねてそれに従うよりも自分の主張の方が先に来てそれを押し通そうとするなら、それはイエス様を自己実現を助けてくれるお方にしてしまうということになってしまいます。そこではイエス様は本当の意味で王でもなく主でもない、自分が王様になり自分が主になっている、イエス様をしもべにしてしまうということが起こってしまうのです。そのような罪を犯すことがないよう、私たちは イエス様が王である神の国に生きる神の民である、このことを礼拝の旅ごとに深く心に刻みつけていきたいと、そう思います。イエス様が王であるなら、第三に私たちは何をしなければならないでしょうか。私たちはこのイエス様のお生まれを告げ知らせるべきであります。イエス・キリストが救い主である、この良い知らせ、これをグッドニュース、福音と呼んでいますね。福音、ギリシャ語ではユアンゲリオンと言います。これはもともとは世継ぎとなる王子が王室に生まれましたときに、王子の誕生を告げ知らせるときにお触れが出ます。そのお触れを指す言葉がユアンゲリオンだったんです。福音というのは王の誕生を告げ知らせるメッセージでありました。イエス・キリストがお生まれになったとき、その王の誕生を告げ知らせた人がいたでしょうか。いませんでした。やむなく神様は天使を用いてユアンゲリオン、王のお生まれを告げ知らせるこの福音を伝えさせました。天使が現れこう言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体の素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。このルカの2章の10節で使われています知らせに来たと訳されている言葉ですが、ここはユアンゲリオン、福音の動詞の形であります。まあ言えば福音するという意味でしょうけれども、お触れを告げるという言葉が使われています。神様は神の民に神の御子の誕生を天使によって正式に伝えていらっしゃるのです。王様のお触れというのは聞いてもいい聞かなくてもいいというものではありません。それに耳を傾け聞き従わなければならないものです。福音というものは良い知らせであるというだけでなく、権威ある神の言葉です。私たちは心してそれに耳を傾け守りを行わなければなりません。神様は最初その福音を天使たちに伝えさせましたが、今はご自分のためにそれを人々に告げ知らせるように、その役割を与えられています。私たちは王の伝令であり王の使者であります。御子が生まれた、この方はあなた方を罪と死とあらゆる闇の力から救い出してくださる王である。このお方に身を寄せなさい。このお方の国民となりなさい。このお方に従いなさい。私たちは人々にそれを喜ばしい知らせとして、また権威ある神の言葉として伝えていく責任を負わされているのです。今上映されていますクロニクルズ・オブ・ナルニア、ナルニア国物語っていうのですね。皆さんもご覧になりましたか。私まだ見てないんですけれども、これは、ナルニア国が実は本当の王ではない魔女によって治められている。でそこにいる生き物は100年もの間氷と雪とそして恐怖の中に閉じ込められているというわけですね。しかしナルニアの本当の王様アスランがやってきまして、ナルニアは長い冬から解放され、そこに再び春がやってくるというそういう物語です。でこの映画の原作は英国のクリスチャンの作家 C.S. ルイスが聖書を題材に描いたものです。実はナルニア国の王様、そこにはいろんな人間でない生き物が生きているんですけれども、その王様はライオンなんですが、このライオンの中にキリストの姿を彼は描いているのです。あまり詳しく申し上げると映画を見る楽しみがなくなりますので、そこまでにしますけれども、今日人々はこのナルニア国の物語のように本当の王でないものに支配されてはいないでしょうか。まことの神ではなく、この世の神サタンを王にしていないでしょうか。お金や財産、地位や名誉、それを主人にその奴隷になっていないでしょうか。人々の魂は 不安や恐怖、妬みや憎しみに支配されていないでしょうか。このようなものはあなたの本当の王ではありません。本当の主ではありません。あなたの本当の王、本当の主はイエス・キリストです。キリストが来られるとき、偽りの王は逃げていきます。私たちを縛っていたこれらの罪から解放されるのです。私たちの王イエス・キリストは生まれました。このお方があなたの王です。この素晴らしいメッセージを私たちも力強く伝えていきたい。この解放を、知らせを伝えていきたい。そう心から願います。お祈りを捧げましょう。王なる神様、あなたの御組を治めるお方、イエス・キリストを感謝いたします。イエスを王として心から礼拝し、喜びをもって仕え、そしてその福音を大胆に伝えていく私たちとしてください。王なる主イエス・キリストのお名前でお祈りを捧げます。アーメン。